ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。来週12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。2006年に制定されたいわゆる北朝鮮人権法に基づき毎年12月に行われるこの週間は今年で4回目を迎えます。この週間は国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題についての関心と認識を深めるためのものです。今年も政府や地方公共団体、民間団体により講演会や署名活動など拉致問題の解決に向けた行事が行われる予定です。12月12日には政府の主催により東京で拉致問題講演会、すべての拉致被害者の救出に向けてが開催されます。この講演会では中井宏拉致問題担当大臣からの挨拶、拉致被害者ご家族からのメッセージ、北朝鮮問題研究の専門家による講演が予定されています。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月30日オバマ大統領の東アジア歴訪について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
11月13日から19日にかけてオバマ大統領が東アジアを歴訪いたしました。日本、シンガポール、中国、韓国と7日間をかけて回った、オバマ大統領の歴訪があったわけでありますが、それを通じて、アメリカがアジアを重視すると、アジアへの回帰といったものを印象づけることになったかと思います。またオバマ大統領は11月14日の日に、最初の訪問地である日本で、アジア政策に関する演説を行いましたが、その中で、日本人の拉致問題についても、北朝鮮と近隣諸国との完全な国交正常化というものは、日本人の被害者家族が、拉致被害者に関する十分な説明を受けること、それが前提になるんだということを述べまして、非常に、拉致問題についてきちっと北朝鮮が対応するようにという、強いメッセージを発したということも大変印象的でありました。また北朝鮮問題につきましては、12月8日に、ボズワース、北朝鮮政策担当の特別代表が 北朝鮮を訪れることになりました。それをオバマ大統領は韓国で、ボズワス大使を派遣することを、発表したわけでありますが、そのボズワス訪朝というものを、控えてですね、事前に日本、中国、韓国と、十分に協議をしておくという、そういう目的があったと考えられます。最後の訪問地になります韓国で、11月19日でありますが、オバマ大統領はイ・ミョンバク大統領と会談をいたしました。その後共同記者会見に臨みました。そこで、北朝鮮問題についてオバマ大統領は、北朝鮮の核問題を平和的に解決する、扉は、開いているんだと、常に開いていると、あるいは北朝鮮を、より国際社会にこう十分取り込むと、統合させるという、そういうことになる道もちゃんと開いていると、しかし、そのためには北朝鮮が核心となる問題を、きちっと進展させなければいけないし、そのための具体的な行動を取らなければいけない。また6者会合の参加国とともにですね、努力をしなければいけないという、非常に明確なメッセージを、発したということになろうかと思います。この19日の共同記者会見で、オバマ大統領は、これまでの、6者会合に対する北朝鮮の行動様式パターンというものに、問題があったということを指摘しました。すなわち北朝鮮は挑発行為を取って、それから協議に臨んでしばらく協議を進めるけれども、再びまた協議から6者会合から出ていって、さらなる情報を国際社会から得ようとするという、そういうパターンといいますか、行動様式が何回も、繰り返されてきたと。その結果として革新的な問題については実は何らの進展というものも得られなかったということになりますので、そういう、過去のパターンを繰り返させない、あるいは北朝鮮にそういった行動様式は取らせないんだという、非常に強い、決意を表明いたしましたが、そのためのじゃあでは新しい何か提案があるかどうかということまでは踏み込んで、オバマ大統領は言及をいたしませんでしたが、しかし、この今回のアジア歴訪の中で、今後アメリカがどう出るかということを、示唆するものは十分にあったと思います。一つ重要なものは11月17日に中国との間で米中共同声明を発表いたしましたが、その中で、米中両国はですね、6者会合を、維持していく重要性というものをもちろん再確認しましたが、それとともに朝鮮半島の非核化、そして、関係諸国の関係正常化、さらには北東アジアの恒久的な平和体制構築といったものを含む2005年9月19日の共同声明を実行することの重要性というものを再確認しました。すなわち2005年9月の共同声明の中で、北朝鮮の非核化だけではなくて、米朝あるいは日朝の正常化といった問題、あるいは朝鮮半島の平和体制の問題というものについてもそれを実行するんだということを言ったわけでありますから、北朝鮮の態度が変わればそれなりの見返りが出るということをオバマ大統領は明らかにしたと言ってよろしいと思いますし、12月8日からボズワース特別代表が訪朝する際には、その点についてアメリカ側から言及があるということは確実だと思います。その上でアメリカはまず第一に北朝鮮が6者会合に復帰すること、第二に北朝鮮自身の非核化核放棄についてきちっと約束をすることを、北朝鮮に迫ると考えられますが、その2つを北朝鮮が受け入れるのであれば、米朝協議あるいは6者会合もこれから進むということになりますし、仮に北朝鮮がその2つの要求を拒否するのであれば、ここで米朝協議はストップすると中断するということになりますので、北朝鮮がどういう対応に出てくるかということが現在注目されております。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。前回から3回にわたって、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、ヨーロッパで滞在中に拉致されたという共通点がある石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案についてご説明しています。今回は松木薫さんの事案についてご説明します。松木さんの事案はどういうものだったのでしょうか。1980年5月頃、スペインに留学中だった松木さんは、ヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。1988年に、石岡さんから日本の家族に、8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本さんの3人が、平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて、北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っているとき、運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が二人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかし、その一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんが、すでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されておらず、受け入れることはできません。日本政府は、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松木薫さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、森まさこさんのデビュー曲先生です。この曲は彼女の最大のヒット曲で、今も歌い継がれている名曲です。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。森まさこさんで先生をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、 今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。なお12月7日から夜2時からの放送は時間が夜10時から、周波数が 9655kHz に変わります。それではまたお会いしましょう。